神の言葉、人が聞くべき神の言葉は、この私たちの住んでいる自然界でありますね。歴史の声もあるかもしれませんね。しかし2番目に、神の言葉というのは神の言葉となられる歴史の中でたった一回だけ、神の言葉としてですね、私を見た者は神を見たんだと。イエス様がその時代に語られたお言葉、イエス様の数々の奇跡が見える形の神の言葉なんです。意味のない奇跡は一つもない。私の言葉を聞いて悟ることができなければ、私の技を見て悟りなさい。あの奇跡も神の言葉だった。いいえ、イエス様、そのお方が神の言葉として来られたと、ヨハネの一書は、初めに言葉があった、言葉は神であったと。神の言葉のキリストを述べさ、この語っているんですね。皆さん、イエス様を見る、イエス様に聞くとき、私たちは、キリストイエスの父なる神の声を聞くわけでありますね。いや、イエス様の実在、存在、商売そのものから私たちは神の言葉を聞くわけであります。神の言葉を聞け。そして、3番目に、小川が言っているところでありますが、神の言葉、歴史の中に神が残された啓示の言葉、神の言葉を聞く、聖書の御言葉を聞く。この神の言葉を聞いて、心から自らを悟り、悔い改めて、神が使わされたイエス・キリストを信じ、その十字架と復活による救いに預かる。生活を正し、その価値観、人生観、世界観が一変される。皆さん、キリスト教信仰というのはね、価値観、人生観、世界観が変わることなんですよ。信徒も少しも以前と同じような価値観で生きてたら、これはその信仰、その救いに生きているということにはなりません。イエス様は信じて救われても、同じような、救われる以前と同じような人生観で生きていくなら、これはその人の信仰を生きているとは言えません。ここが変わらなきゃいけませんね。御言葉によって修正していかなきゃいけません。救われた者は、救われた者として、神の御言葉に従って生きる。神の御言葉が明らかにしている価値観、人生観、世界観を持って、迷わぬ上のために生きず、己のために死んで、蘇った方のために生き、神を愛し、あなたの隣人を愛するという、この生き方を徹底して生きる。もちろん弱い私たちです。完全なことはできないんですけど、いつも自分の罪深さを知らされるわけでありますけれども、だけども悔い改めて、新しい神の共に生かされたものとしての歩みが、確かにそこから始まっていくのでありますね。その生き方を私たちは最後まで生きる。神の御言葉を信じ、神の御言葉に聞き、神の御言葉に信じ、神の御言葉に従って、最後まで望みを持って生きる。これが死後に対する備え。神の御言葉に聞け。今朝皆さん、私たちは神の御言葉に聞いているでしょうか。私たちがイエス様によって救われたということは本当に素晴らしいことです。親しんだ場合じゃないんだ。むしろそこから本当の世界が、祝福された世界が始まるんだ。まさにこの世は備えであります。備えであります。人は生きてきたようにしか死ねないと言われますけども、まさにその人生が、その 死に方において、本当に明らかにし、はっきりし、そしてその死に方において、本当に望みを持って、天開かれたものとして死んでいく。そういうものとして、救われ導かれているってことは、なんと素晴らしいことないでしょうか。この地上だけが全てならば、どれだけのことをやったとしても、どれだけのものを勝ち得たとしても、 どんな面白い経験、愉快な経験、楽しいこと、あんなこと、こんなこともできたと言いましてもですね、あるいは一生懸命努力してこれこういうことを達成したということは尊いことです。だけどもそれでもですね、ああこれでよかったんだろうかという人生の最後の確認はできませんよ。自己満足しかないんです。これでよかったんだろうかといういつでもですね迷いがありますよ。これでよかったんだ、感謝だというのは救われ、その救いを全うした時に初めて言えることなんですよ。神の憐れみの中で失敗もしたかもしれません、良さが現れたかもしれません。だけども神の恵みと憐れみの中でいつも立ち返り悔やみながら生かされてきた、なすべきことを憐れみの中で全うさせて、少しで全うさせていただいた。最後は神様の憐れみです。恵みの中に守られてきたという、この信仰における確信ですよね。これもってですね、私たちは最後の時に立たなければならないと思いますね。まとめて終わりたいと思いますが、イエス様はこの例を通していくつかの重大な真理を明らかにしておられるということを申し上げました。一つは、人生はこの世で終わるではない、死後があるということでありました。死後に何があるかのことは人間には全く知れないことでありますが、死の問題が霊的な存在である人間にとって本質的に科学の問題じゃなくて信仰の問題だと思っています。信仰によって初めて開かれる問題だと思っております。信仰によって初めて死を真正面から見つめ、これをしっかり受け止め、受け入れ、正しく処理できる事柄ではないかと思いますね。私たちは私のために死んで次の贖いを成し遂げてよみがえってくださったイエス様を認め信じる、この復活信仰を持つことによって私たちは初めてこの死の問題を全く解決することができる。本当にそのことを感謝したい。またこの恵みに全ての人が預かっていただきたいと思うんです。2番目、人の主ははっきりと2つの世界に分けられると言っています。それはアブラムの懐の世界と黄泉の世界であります。死後の行き先を決定するのは一人一人その人のこの世における神の前の生き方です。死後においてもうその人の運命は変えられません。それは生きている間に決まるんです。この意味では確かに死んだ人は死んだら終わりなんです。生きているうちに決断しなければなりません。身を今は救いの時、今は救いの日なんです。三つ目、死後はこの世と全く違った運命が待っている。人間の死後にはどんでん返しが起こるということを学びました。金持ちラゾと金持ちとラゾの死後はこの世とは全く違っていたわけですね。大きな大きなどんでん返しが起こりました。これが私たちにも起こりうるんです。最後4番目、人はですから皆モーセと預言者神の言葉に聞くべきである。死後への命を受け豊かな慰めと栄光を受けるためには神の御言葉に聞いて従う生活をすることだと教えられるんですね。どうぞ今朝はこの聞き慣れた読み慣れた箇所をもう一回丁寧に学ぶことができました。皆様よく分かっていらっしゃったことだと思いますけども、だけども今日改めてこの箇所が開かれ、この箇所を学ぶことにおいてこの今日の御言葉から神の言葉を、神の声を聞く、そして私たちは聞きっぱなしになってはいけませんね。悔い改めて、クリスチャンこそまさに悔い改めなきゃいけません。クリスチャンこそ悔い改めなきゃいけません。ふさわしい生き方ができているかどうか、それが永遠につながっているわけでありますから、必 要ならば、悔い改め修正をし、性格の修正をし、